詩編の105編、おそらくこの105編をですね、細かくこう詳しく学んだという人はこれ非常に少ないんではないかと思いますですね。この詩編は歴代詩にもこの部分がですね、ある部分がほぼ5節まではほぼ同じ形で、見られるものですけれども、それはまあダビデが神の箱が帰ってきたということでですね、ヨロッコというところにもこれが引用されたりしておりますが、そういう意味で、2箇所にもですね、この105編のこの石から最初の区切りのところあたりまで他にも出てくるわけですね。そういう意味ではこの詩編のこの内容が注目されていたということも裏付けるものです。でまずこの詩はですね、主に感謝を捧げるということがあります。で、何でも出発点はですね、神の民っていうのは感謝をまず捧げるっていうのは、これは出発点である、まあ、始めであり終わりであるということなんですね。我々も例えば礼拝の時でもこのように集められたことをまず感謝をすると、で終わりも感謝をするということですね。これは本当に神様が共におる時にはこうして、まず初めに何が起こっても感謝ができるという大きな特徴が与えられると。これは不十分に神様とつながっていればいるほどそのようにはできないと思うんですね。だからこそ新約聖書でもそういうことが、まあ、進められているわけです。新約聖書でもですね、これが誰でも自然にできるんだったら進めたりしないわけです。で、どういうところで新約聖書でですね、まず感謝をっていうことが出てくるのかと、これは適切に導かれたらまず感謝ができると、だからこそそのような方向を指し示すために進められているということなんですね。できないことを進めたりはしないわけです。で、私たちが、この旧約と新約をバランスよく見るためにも、いつもですね、ある言葉があれば、なるべくですね、重要な言葉があれば、新約聖書ではどのようにそれが出てくるんだろうかと、そういったことをいつも考えながら聖書も読むと、とですね、聖書から逸脱した議論をするということが少しでも防げるわけですね。しばしば見ているとですね、聖書に全くないようなことをですね、平気で言ったりするということがですね、これは ある程度信仰を持った人でも持たない人でも、大学の先生でもですね、そういうことがお料理見られる異端というのは、それが非常に逸脱してしまったわけですね。聖書の言葉を勝手に用いてですね、本当に正しくバランスよく旧約新約の精神を読まないで、あるところだけを非常に肥大させると。で、今言ったようなことでもですね、一体どこに新約ではそうしたまず感謝を捧げてというようなことが出てくるだろうか。こういったこともなるべくですね、正確に、開けることができるようにした方が、まあ、いいわけですね。どこかにあったっていうのも、なんかそんなことは書いてあった。では、他の人を説得するとかですね、他の人に御言葉をはっきり示すときには使えないからです。それはテサロニケ信徒への第一の手紙、5章の16節。17、18ですね。新共同訳では379ページです。ですね。379ページです。今このスカイプにはですね、全盲の方が3名おられますので、全盲の方の場合は、簡単にこれが弾けないですね。パソコンで、全盲の方でパソコンで弾ける人でも、それを、テサロニケの第一の手紙5章と5章の16というのを入れて、それで、検索の窓に入れてジャンプさせて、それからまあ読むということで、ありますが、ちょっと手間がかかるわけですね。で、ここにですね、いつも喜べ。まあ、原文はすべてのということは、すべての時に喜べ。すべての時に祈れ。すべてのことに感謝しようと。 こういうこのよく知られた箇所ですね。神経学ではいつもとか絶えずとかそんなこととかに訳し書いてますが、元の原文の表現すべてのっていう言葉が全部入っているわけですね。それで、どんなことにもすべてのことで感謝をすると、これもそのように理性的に思っていないとかできないんですね。人間の世の中で言うことばかり起こるはずがないので、緩んでいたら不満が起こったり、不満不平が起こったり、他者に怒り憎しみが起こったり、あるいは神様に対してもですね、感謝どころか不平不満が起こると、そういうことは本当によく起こりがちですね。でもそういう時に私たちがまず神様が愛のお方で最善に導いておられるんだということをまず信じるならば、非常に不平不満が起こりそうな時でもこれも深い意味があるんだと、そういうふうに思ってですね、神様にまずこのわけのわからないことでもまず感謝をしようと、何か深い意味があるんだと、良き意味があるんだとすれば、そういうふうに本当に思うことができれば感謝を捧げると、皆を呼ぶ、これはイエス様、神様ということで、この本質を呼ぶ、神様ご自身を呼ぶと、いいことと、同じことですね。主に感謝を捧げて、人間ではなくて神様をまず心の中で思い起こすということですね。で、次にですね、これは神様に目を向ける。次の2行目は諸国のためにっていうのが出てくるんですね。この聖書のこのバランスですね。私たちの眼差し、心っていうのはまず神様に向かう。神様を求める、呼ぶ。皆を呼ぶっていうのはそういうことですね。他の何者よりもまず神様を呼ぶ。という姿勢。それだけで終わってはいけないので、諸国のために御業を示そうと。これがずっとですね、今日に至るまで、いわゆるこの御言葉を他者に伝えるというですね、御業、神様の御業、これは復活したと。これも御言葉であり、この御業ですね、復活されたと。十字架で罪を担ってくださったと。で、これも御業であり、それも御言葉でもあるわけですね。だから、この御業、ないし、この御言葉を告げ知らせるっていうですね、今度は人々に向かったこの営みということです。この二つがこのように非常に古い段階でもですね、こういうふうにしばしば出てくるわけですね。で、こういう何気ないようなところでもですね、ちょっと読み過ごしたそういう重要詩は気がつかないわけです。で、こういうことはですね、他の詩編でもしばしば実は出てくるわけなんですね。そういったことでですね、この側面、例えばですね、詩編の96編、詩編の96編を見ていただいたらいいと思いますね。ここはちょっと似てるんですね。新しい歌を主に向かって歌おうと、全地を主に向かって歌おうとですね。だから主に向かって歌おうと、こう主に向かうっていう方向性ですね。主に感謝を捧げよう、皆を呼ぼうというのと同じです。で、それだけじゃなくて、御救いの良い知らせを告げようと、日から日へと絶えざる営みとしてということですね。国々に主の栄光、下手主の栄光になってますが、語り継ぎを。で、次、諸国のためにその驚くべき御業を伝えようと。こういう、ここでもですね、96編でも同じ構造になってるんです。まず主に向かって賛美を歌う、感謝をする、皆を呼ぶと。そして他方、その素晴らしい大いなる神の働き技を語り伝えようというですね。こういう古い時代から単にこのユダヤ人のこの旧約聖書がですね、ユダヤ人だけでとどまっておろうと、ユダヤ人だけのものではなかったわけですね。旧約聖書なんかをもうほとんどの日本ではちゃんと読んでないということもありますので、旧約聖書なんかはユダヤ人のユダヤ教のものだと、過去のものだとなんて思ってしまう人がクリスチャンでもあって、旧約聖書とか詩編をほとんど学ばないという人たちも多いわけですけれども、詩編なんかを見たらそんなこと全く狭い、そういうことでないというのがわかるんですね。こういうな詩編の時から、神様の技を全世界に向かって告げ知らしようと、そういうことがもう繰り返し出てくるわけです。 はい、それで守ったことがありますね。で、もう一つこの一節でですね、感傷を捧げるということ、もう一つの意味はですね、これ実はこの旧約聖書の翻訳として一番最初にできたギリシャ語訳があるわけですね。70人が訳したと言われるので70人訳と言いますが、でそこには最初にハレルヤという言葉がつけてあるわけです。で、これはですね、この原文のこの感謝を捧げるっていう言葉ですね。で、これは非常に大事な言葉なんですね。それでまあちょっと見ておきたいと思いますが、この感謝を捧げるっていう言葉のギリシャ語はですね、ヘブライ語はヤーダーって言うんですね。ヤーダーが命令形になってホードゥラヤフェとなります。ホードゥラヤフェだっていうのは何に向かってということですね。順次ですけども、ヘブライ語でホードゥラヤフェということになってます。でホードゥっていうのはヤーダーのこの命令形なんですね。でそのヤーダーっていうのは何かというとですね、これは、詩編を学んでいる家庭集会の人はこれを繰り返し言ったことですけれども、他の方々はそういうあんまりこの詩編は見てない方も多いであるということで、そのことをちょっと繰り返しになりますが、入っていきますが、このヤーダーというのは非常に重要なヘブライ語になったんですね。そのヤーダーから出た、だからヘブライ語はもう全世界の人が知っているというぐらい有名な、だからこそ重要な言葉なんですね。で、そのヤーダーという言葉が、どうして重要なのかということをですね、これはもうすでに創世記に出てくることですね。で、どこに出てくるかというと、創世記のですね、ヤコブのところに出てくるわけです。創世記の29章ですね。創世記の29章の、最後35節です。新教大学では48ページですね。創世記29章の35節、これはヤコブの子供の記述ですね。ヤコブがラケルとレアという二人の妻を持っていた。ヤコブが愛したラケルには子供ができなかったというようなことが書いてありますね。で、34節を見てみますと、こう見てみますと、どういうふうになっているかということがわかりますね。レアはまた身ごもって男の子を見、今度こそ主を褒めたたえよう、と言ったと。ヘブライ語で書いてありますね。いや、これはヤダでなくて、これは言語は長い音、長音が非常に多いんですけども、それを単音にしてあるわけです。で、ヤダということはですね、例えば33節、この創世記の今のすぐ手前のですね、29の33。主は私が疎んじられていることを耳にされ、要するに聞くということはですね、これはシャマエと書いてありますが、ヘブライ語でシャーマーっていうわけです。そういうことでですね、みんなこの超長い音を、超音をカットして短くして表現してあります。ですから、褒めたたえる、主を賛美するって、やだっていう言葉なんですね。で、こういうふうに褒めたたえる、賛美すると。そこから、エフダ、ユダ。まあ、日本語で言えば、まあ、ユダという発音にしてますが、英語ではジューダーということになりますね。これは元は、ユダという元は、やだ。褒めたたえる、ないしは感謝をする、ないしは告白するという意味もあるんですけども、まあ、そういう意味で、ユダっていうのはですね、エフダ、主を褒めたたえるという意味なんですね、本来。で、それがユダヤ民族となっていって、全世界にさっき言いましたように、知られているわけです。本来は主を褒めたたえると。 はい、ちょっと元に戻るので、元に戻ります。ですから、主に感謝を捧げるということはですね、主に褒めたたえると、そういう意味合いが言語から言うとあるわけです。それで、ここの歌詞のギリシャ語訳は、ハレルヤという言葉を最初に出しておるということなんですね。はい。で、このことは一番最後にまた出てくるんですけども、この最後、今日の詩の一番最後、ハレルヤって出てくるんですね。それと、こうしている。響き合っている。はじめにもハレルヤ、感謝を捧げる。最後にハレルヤと、詩を賛美しようというように、ハレルヤで中が、埋まっているということなんですね。はい。それで、次ですね、2節。主に向かって賛美する。これは一般の歌が人間に向かって賛美するのと違って、キリスト教賛美っていうのはこう主に向かって歌う歌なんだということが、まあ、聖書では非常によくこういうふうに出てくるわけですね。そして、主に向かって歌う、その何かというと、その驚くべき御業を歌うのだと。この驚くべき御業、これはもう当然神様の導きであり、神様の復活、あるいは神様が命を与えてくださる、あるいは命の水を与えてくださる、神様が死人を復活させると、悪に打ち勝って、まあ、そういうさまざまな御業を全部、だから賛美歌にも入っているわけです。こういうに感謝と賛美は非常に結びついておるということは、ここでも伺えます。で次のところで、聖なる皆を誇りとするとあります。でこの誇りとするということは、日本語では自慢するというような響きになるんですね。ところが、ここの本来の言葉はですね、これは大体、日本語で自慢するとはもう全く違うので、これは喜ぶというニュアンスがあるわけです。前後関係見てもそうですね。褒めを歌う、喜ばし、感謝を捧げる。ことごと歌う。だから、主の皆を喜べと。まあ、これは英語訳でもですね、そういう喜ぶと訳しているのも一部にあります。で、外国語訳を見てもですね、まあ、英語訳では、Glory in His Holy Name という訳もおりますが、Exalt in His Holy Name、Exalt、これ喜ぶですね。彼の聖なる名を喜べと。で、Glory in His Holy Name というのもですね、Glory in なんとかっていうのは、これは、大いに喜ぶっていう意味合いになるんですね。これは、Glory といって栄光だとすぐに思い出しているんですけど、Glory in His Holy Name と言いますと、彼の聖なる名前を喜ぶ、大いに喜ぶという意味合いになるわけです。これはまあ、グローリーということはですね、ちょっと詳しい英和辞典で調べてみられたら、まあ、わかることですね。それから、ドイツ語でもですね、訳でも、フランス語訳でも、こうした喜ぶという言葉を入れているのも、いろいろありますね。でこの誇るという言葉ですけれども、これはですね、そういうふうに新約聖書でも誇りと訳されたりする言葉は、本来喜ぶということをですね、本来持っているわけですね。ですから、この一つ有名な箇所で、ちょっと触れておきます。でこの詩編というのは一つ一つの言葉をですね、やっぱり吟味するということが重要になってきますので、そういうことをするわけですが、例えば、誇るというのと、喜ぶというのとは、日本語では相当ニュアンスが違うんですね。誇るって言うと、さっき言ったように、自分はこういうふうなことを知っていると誇るとかですね、自分の優勝した回数を誇るとか、どういうふうな学校を出たことを誇るとか、このいい感じはしないわけです。だから、誇ると訳されているとですね、なんかあんまりいい感じはしないと、ということになりますね。でもそうじゃなくて、喜ぶっていうニュアンスを内蔵しているわけで、そこで有名なローマ信徒の手紙の5章の、2節3節。ローマ信徒の手紙の5章の3節ですね。 これは新教大学ではですね、今おりましたように、その前から言いますと、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導けられている、神の栄光に預かる希望を誇りとしている、そしてそればかりでなく苦難をも誇りとしていると書いてありますが、これはですね、例えば口語訳ではですね、神の栄光に預かる希望を持って喜んでいると、それだけではなく観難をも喜ぶと、この方をずっと有名に伝わってきたんですね。観難をも喜ぶと、ここに観難を誇ってるんだというと、なんかこう、この日本語ではですね、我々にはなんか違和感があるわけですよね。苦しいのを誇ってる、自慢してるなんていうふうな意味はどうもぴったり合わないわけですね。日本語の誇りという言葉からは、日本ではこれは喜ぶという意味を内在しているからなんですね。はい、それでここのところもそういうふうに訳が分かれているわけですけれども、どちらかっていうよりもですね、喜びという意味を持ってるんだということですね、あれは喜びとも訳せるんだということを知って読む方がいいわけですね。はい、それでですね、次のところですね、次に3節4節でですね、今度は特徴的なのは、これはこの詩が呼びかけられている人々はですね、みんな詩を求める人である、詩の力を尋ね求める人である、常に御顔を求める人なんだと。本来詩に求めるという言葉が3回も使われています。で、4節の1行目だけ尋ね求めると書いてありますが、これだけ言語ヘブライ語は違うからですね。後の求めるは、3節の2行目、4節の2行目、同じダーラシという、バーカシというヘブライ語ですね。で、4節の1行目だけはダーラシというヘブライ語で、それぞれ求めるという意味があるわけです。で、こういうふうにですね、この詩の作者が呼びかけている相手は求める人だと。大体信仰を持つっていう神の民っていうのは、これ本当にいつもこの求めている人なんですね。求め続けている人。特にこの3節の2行目、主を求める人っていうのはですね、メバッケシと、メバッセイヤフェ、これは分子の形なんですね。ヤフェを求め続けている人。原文のヘブライ語は分子形になっています。一回求めるんじゃなくて、絶えず主を求め続けている人。で、これはイエスの有名な言葉ですね、求めをさらば与えられん。愛ていて、はい、土星した貧民というギリシャ語を読むんですけども、あの場合もですね、現在命令形なんですね。求める、愛てようの求める、分子形が使われています。いや、現在形がなんです。で、ギリシャ語では現在形はですね、継続動作も表すんですね。ですから、アンプリファイドバイブルとか一部の英訳聖書にはですね、keep on seeking と、keep on asking というふうにですね、求め続けようというふうに訳してあるのもあります。そういうニュアンスを持っているわけです。これも当然ですね。神様を求めるって、一遍二遍求めてですね、聞いてくれなかったら、パッとやめてしまうんだったら、ほら、求めたことにならないわけです。非常に必要に求め続けた人の例えをイエス様も言ってる通りですね。夜中に友人が来たけど、パンも何もないんだと、どうか開けてくれと、どんどん叩くと、1回2回では開けてくれなく、何度も何度も叩いたら、開けてくれて必要なものを与えてくれるという例えをイエス様ご自身がしています。主を求め続けると。それから今度はですね、主を求めるというのが全て入っているんですけども、主の御力を求める、力とここでは特に限定しています。実際のところ私たちもですね、いろいろ苦しいことや問題や病気やら人間関係で人に伝えされそうになったり、誰かが非常に苦しいことを相談してきたときにも、自分ではどうすることもできないと、そのときにどうか神様の力が与えられたらいいのにと、自分がその人を取り巻いている闇の力を追い出したらいいのにと、そういうふうにですね、 いろんな意味で、病気で苦しんでいる時なんかは時にそうですけど、神様の御力を求めるということ本当に多いと思うんですね。ご一緒に読む場合でもどうか聖書を正しく洞察する力を与えてくださいという気持ちですね。次に、この4節の2行目はちょっと現代のクリスチャンはあんまりこういう表現しないと思うんですね。御顔を求めるとクリスチャンの祈りと願いとしてですね、あなたの御顔を求めますっていうような祈りをちょっと聞いたことがないんですね。これはどういうことなのかと、力を求めるって言えばですね、これも非常に分かりやすいですね。子供でも分かることですね。力不足だから弱い、いじめられてもすぐにもうしゅんとなってしまうと。力があればいくらいじめられようなんでしょうがですね、平気だと。力を求めるって思うのすぐに分かりやすいですが、神様の御顔を求めると、これはですね、非常にこう人格的になってくるわけですね。力って言えば人格的でなくてもですね、機械でも力を出せるわけですよね。電気の力でもですね、強力な力をクレーンでも何でも出せるわけですが、神様の御顔と力と意味って随分違うわけですね。御顔を求めるって人間どうしてもですね、ある人の力を借りるって言うと、ある人の御顔を求めると、顔っていうのから向き合うわけですよ。眼差し、見つめ合う。そういうふうにこの御顔を求めるっていうことはですね、人格で交流を求めるということなんですね。生きたつながり。から生きたキリストを求めるというようなことは、当然この御顔を求めるということにもつながっています。ですから、主導を求めるというと全部を含んだ言い方です。で、力というと特にその我々が一番必要な、追い詰められた時に出てくる力をくださいという切実な願いの対象ですが、御顔というと今度はですね、その愛と万能の神様との交流ですね、顔を神様を見つめ合って、人間でもどうしてそうだと思うんですね。また顔を見つめない、合ってるのに目も見ようとしない、これはつながりがないということになります。そういう深いつながりを求めるということをここで言っているわけです。そういうことがあるべき姿だからこのようにしましょうと言っているんですね。そして、この5節、主が成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を、口から出る裁きを止めようと。で、その成し遂げられた驚く御業が7節以降ずっと書いてあるわけです。で、ここのところに1から5まではですね、そういうふうに神様の御業に関する御業っていうのが何度も出てきますよね。1節にも2節にもそして5節にも、それに対して感謝を捧げて絶えず神様を呼ぶと、賛美をすると。これはそのまま現代の私たちにも通じるわけですよね。神様がなさってくださったことをいつも思い起こして感謝をするということです。で、そこから先は具体的にはですね、イスラエル民族、この詩を作った人においては、長いアブラハム以来ですね、特にここからアブラハムから始まっていますが、ずっとアブラハムから、この時代から、エジプトから、それから導き出されたというところまでの歴史を振り返って、その長い時間の経過の中での神の導きを思い起こしているわけです。この歴史の中での神の生ける導きっていうのは聖書では本当によく出てくることですね。水越しの祝いっていうのはそのことでもあるわけです。今の私の苦しみ、悲しみを癒してくださる神様であるとともに、長い間、何百年もかかってですね、たくさんの人たちを全体として導かれたという、そういう大きな歴史の中での神様を思い起こすということです。ここで契約を認められる神様、この8節ですね、先代に及ぼすように命じられた御言葉、アブラハムと結ばれた契約、それを忘れないと。神様が本当に約束していることは決して壊れない、いい加減にされないということをまず書いてあります。それは目的の地に与える、この目的の地を与える11節ですね。私はあなたにカナンの地を使用として継がしようと、 これをそのままですね、文字通りにとって、この物理的な土地だということ、現代においても主張するということから、今日のパレスチナ問題というのも生じることになってしまったわけです。でもこれは新約聖書と結びつけて読むですね、本当に神様が与えようとしたのは、実際のその目に見える土地ではないと。旧約聖書の時代はですね、その真理の啓示は部分的だったわけですね。例えば復活というのはほとんど出てこない。一夫多妻も当たり前。武力攻撃するのも、まあ、当然そういうことだった。それは啓示が、まあ、啓示もですね、段階的ですよね。それがキリストになって完全な啓示が出た。ですからこの問題もですね、旧約だけ見ていたらいかないので、新約ではどういうふうに言われているのかって、この問題ですね、重視する。これは非常に大事なことだと思うんですね。カナンの地をしようとして使わしようって、このことは新約聖書ではどうなったのかと。それはまあ後で触れることにして、まずこの宣言。これは神様の御言葉であってですね。で、そのことの実現のためにずっと神様は導かれたということなんですね。でその出発点は何か、12節。まだ数少なくて小さな群れだったと。一番最初はこれはアブラハムという一つの家族でしかなかったんですね。神様はここにしばしば、小さなものを出発点とされると。このことも私たちにとっても大きな福音となっているわけです。言い換えたら、どんな小さなものでも、能力のないものでも、神様は小さきものに目を留めてですね、そこに祝福を注ごうとされるんだからということがわかります。そして、その小さな取るに足らないものだけれども、放浪、さすらいて目的地に行こうとする、神が指し示されたところに行こうとしたアブラハムをですね、15節、私が油注いだ人々に触れるな、預言者たちに災いをもたらすなと、こんなところですね、この油注ぐ、マーシャ派ということですね、それからマーシー派、油注がれたと、メシアということにつながることが出てくるのはとても意外ですね。で、預言者たちって、これまだアブラハムのことを言ってるわけですね。どこにこの預言者、アブラハム、油注がれたものなのかということですが、これがアブラハムたち最初のこの小さな群れもですね、実は神様が特別な力、油を注いだのだと。この油注ぐっていうのはですね、神の本質的なものを注ぐという意味なんですね。だからここでは、そういう本来の意味において使っているわけです。で、油注ぐのは王であり祭司であったわけです。で、最初のアブラハムもある意味ではですね、早くも神にこの呼び出されて、神の言葉に従う人はある意味で王だと。他の様々なものに支配されず、逆に支配する霊的な力を与えられていると。特別なものなんだということですね。そういう意味でクリスチャンもみんな繰り用と。クリストして油注がれたもの、それから聖霊を注がれた、聖霊の油注がれたものだということになります。私の預言者たち、最初の人たちもこの預言、神の言葉を預かるという感じですね。神の言葉を預かった人々だと。そういう意味でここではですね、アブラハムたち、小さなもの、アブラハムやイサク、ヤコブや、その小さな人たちですらもですね、このように、油注がれたものであり、死の預言者だとみなされておるわけです。で、これはクリスチャンもそうですね、さっき言ったように。クリスチャンもまた聖霊の油を注がれ、また神の言葉を復活、十字架というようなですね、預けられた人にもなっているわけです。で、そういうものは神様が特別に守ってくださると。そして小さな小さなものであったのに不思議と守られていたと。で、それから次16節以降はですね、このヤコブの息子のヨセフの苦難を特に取り出してですね、そして売られ、奴隷として売られ、そして非常に彼を19節であるように、非常な苦しみを味わった。だけど不思議な経緯でですね、彼は王宮の頭になったと、いわゆる総理大臣のような地になったと。ということですね。これは創世記にずっと書いてあることです。 ね、巣にして増え広がった。ですね。だけど、今度はですね、エジプトで増え広がったけど、別の王が出て、散々苦しめるようになったから、今度は猛暑を使わせて、アロンを選んで、26節。で、様々な奇跡を起こした。で、解放に至ったということですね。で、ここで見たらわかりますが、24節。ここもですね。この16節から見てもわかりますが、この16節から後にずっと終わりの方までですね、主がと繰り返し繰り返し出てくるのがわかります。主が月に呼んだんだと、18、主がこのヨシホも休めることを許されたですね。神の特別に選んだヨシホであるけれども、非常な苦しみを受けたですね。もう殺される寸前まで行った。でもそれは主がそのように許されたんだと。で、あの殺しも主がそういうにしたんだと。そして次のページですね、あと24、25、26、21、あと主が彼らの心を変えた。そして26、主は申しを使わした。で、29も主が変えた、主が命じた、主が身に変えたと。で、主が命じられたと。そして主が金銀を持たせたんだと。主は雲を広げた。主がうずらをもたらした。主は岩を掘らかった。ずっとですね、主という言葉を飽きることなく繰り返しておるわけです。いかにですね、この詩を書いた人が、このアブラハムからモーセ、ヨシフ、モーシに至る一連の出来事のありとあらゆる困難も苦難、その他のことをすべて主がなされていたと。モーシは偉大だ、アブラハムは偉大だ、ヤコブは偉大だという人間賛美の言葉は一つもない。この書き方が聖書の本当に特徴的な書き方なんですね。人間が伝記を書くと、例えば大河ドラマを見てもわかりますが、人間賛美で満ちているわけですね。例えば坂本龍馬は素晴らしい素晴らしいっていう感じでですね、そういうふうに、特定の人間を賛美して、彼にどんな弱点があったのか、心の中でどのような弱点があって罪を犯していたのか、さっぱりそういうことは今出てこない。人間であるからみんなそういう弱点なり弱い点なり罪を持っていたわけですけども、そういうふうにこの世の小説やドラマは人間を称える、スポーツ界でも政治でも何でもそうですね。聖書はですね、一切の人間崇拝を厳しく退けているということがここに特にわかるわけです。こういう書き方によって私たちはですね、この詩編、この詩を書いた詩がいかにはっきりと万事を神の業としてはっきり見つめていたかと、示されていたかというのを汲み取ることができるわけです。で、その中でですね、生きるのに一番必要なのは水であるわけなんですが、天のパン、マナを持って満たし、そして上流施設、岩を開かれた水がほとばしれた。で、その前にも雲を広げて多いとし火を持って、照らされ導かれたと。このように火を持って、導かれ、天のパンを持って満足させられ、そして岩から水を出されたと。こういうふうにしてですね、大きな恵み、こうした奇跡的なことの締めくくりにですね、40節、岩を開かれたら水が出たんだと。で、川となって流れた。これは全体非常に象徴的なんですね。この詩のですね、さまざまな神様の技、実際このような詩が書かれたのもですね、岩のように硬い人間のさまざまな出来事ですね、何の変化もないような、そこに神様が、その見てを持っておったらですね、このような詩が流れ出てきたわけです。この詩編なんてそうですね、まさに。詩編そのものが、本来なら人間をかたくなに自分というものを守ってですね、神様なんかをもう信じないようとしないようなものなんですね。それに神様が、いわば、その硬い人間の自分中心の岩を砕いて開かれた、そこから溢れるような水が流れてて視界に及んでいた。これは一つ詩編なんですね。 支援というものは一つの大きな水である川となって流れて、今日では賛美歌という形、賛美歌、聖歌、さまざまなゴスペル、みんなこの支援が源流にもなっているわけです。そういう意味ですね、岩を開かれたら水がほとばしる、大河となって川たちを流れていく、こういうふうに悪魔が支配し、この世の権力者、そういう皇帝やら王やら、そういうさまざまなものが支配していると見る固い岩のような潤いのないところにですね、神様の愛と真実のご支配というこの水が流れ出したわけですね。それをまた詩編は書き留めたと。聖書そのものがですね、この全世界の固い岩のような大地に乾ききったところに流れ出た水、大河、これはまあ聖書全体はそうだとも言えるんですね。そういう意味でこの40節はこの古代のことをですね、およそありそうなことを書いてるんだとか、初めて読む人は思うかもしれませんが、そういう浅いような意味ではなくて、非常に象徴的な意味をも叩いているということなんです。それでまあ今日のタイトルも、それに岩から水が溢れているというような意味のことにしたわけですけどね。で、この最後に出てくる。で、最終的にそのような数々の観難を通って導かれ、神様は導いていかれた。それは一言で言えば、その約束を決して、してないからだと。最初に言ったですね、実質11、永遠の契約としてですね、私はあなたにカナンの地を修行として与えると、後継ぎの地としてですね、その約束の通りにですね、確かに目的の地に連れて行って、そして与えたのだと。それに43、44ですね、民を諸国の土地を授けた、約束の土地を与えた、修行の土地として与えたのだということなんです。で、これは最初言った新約ではどうなのかと。で、これはですね、当然新約では万事が霊的になっています。それで、我々の集会で、しばらく前までずっと継続して学んでいた箇所ありますよね。ヘブル書を学んでいたんですが、このヘブル書にも他にもいろいろ出てきますが、このヘブル書もうちょっと6章を開いていただいたらですね、6章の12節、新約聖書の407、ヘブル書の6章の12節、あなた方がですね、信仰と忍耐によって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいと、こういうふうになります。その前にもですね、そのすぐ後、前ではなくすぐ後でもあります。17節、ヘブル書の6章17節にもですね、神は約束されたものを受け継ぐ人々にご自分の計画が変わらないものであることを一層はっきり示したいと考えて保証したのだと。約束されたものを受け継ぐ、これは神の国なんですね。神の義務を受け継ぐと、そういうことが新約になってはっきりと言われたわけです。目で見える土地であれば誰かが取ればそれは奪い合いになる、当たり前ですね。2000年間も近くも住んでいなければ他の民族が住んでる、そこを自分のものだと言えば、でまた2000年も住んでるんだと、その人同士で奪い合いになって戦いになる。だけど本当の神様の言おうとしたことはですね、実際に目に見える土地が本当の約束の地ではないと。それはキリストによって初めてこの世に分かる、目に見えない神の国、これこそですね、我々が受け継ぐものだと。新約聖書を見なければ旧約聖書だけでは決して解決できないですね。それが今日のあのパレスチナ紛争の根本原因になっている。ですから、シオニズム運動が起こった時にもですね、ユダヤ人の中にも強い反対もあったんですね。カナンの地が自分たちの土地だというのは本来の旧約聖書の精神とは違うと、 目に見えない国にそういった国なんだという人たちもおったんですけども、そうでな、実際にあそこが、カナンの土地が自分たちの本当の約束の地なんだという人たちの主張が動機になって、シオニズムとなってですね、そういうふうになったから、目に見える土地を好むんだといえば、どうしてもバイアが起こって、ずっと戦後半世紀以上経っても、そこにしても大きな紛争がアメリカの以前の大きなツインタワー爆破の事件もですね、そのパレスチナ問題が一つの大きな原因になっているわけです。今日のパレスチナ問題というのもずっとその考えていますと、それにこの約束の地、受け継ぐものっていうのを目に見える土地だというふうに、固定化してしまったと。キリストがすべてをですね、究極的な意味で解決する、目に見えない神の国だということを受け入れないと、ああいう問題が起こってしまったわけです。今日の私たちでもですね、物とか地位とかですね、目に見えるいろんなもの、金とか、豊かさとか富とかを、それを自分のものだと強硬に主張していくほど対立が起こっていくということもあるんですね。私たちの本当のものは目に見えない神の国だと。そういうことを本当に私たちの一人一人が強く思わない限りは争いは絶えないと。戦争っていうのもですね、ここは自分の土地だと。別の人はこれやこうだというものだから、戦前の日本も大きな大戦争を起こしてしまったんですね。他人の土地を勝手に自分の土地だと言って侵略をしたということであります。それにこの問題ですね、神様の約束の土地というものは一体何という受け取るのかと。いうことによって非常に大きな政治社会的な問題にもなっていくということです。で、それをですね、ここの今日の支援100億、そして新約に結びつけていけばですね、その本当の意味というものが新約聖書においてはっきり示されているということですね。はい。それで、最後のところです。最後のところには、ここでですね、それ彼ら、主の掟を守り、主の掟に従わなければならないとこの訳になっています。けれども、ほとんどの英語訳、英訳を何種類か持っている人は参照されたらいいと思いますが、日本語訳でもですね、しばしばこのヘブライ語の文というのは、このそれによって結果に訳するか、その目的に訳するか、訳は しばしば違うときがあります。ギリシャ語でもこういう問題が起こるときがありますが、ですから、ここのところですね、例えば、日本語の他の訳ですね、言います。新改訳で言います。主は彼らに国々の地を与えたんですね。彼らが国々のための労苦を自分の所有とするために、これは彼らが主の掟を守り、その教えを守るためであると。ですね。国々に約束の土地を与えたのはですね、彼らが主の掟を守り、その教えを守るためであると。そういうふうに訳されておるわけです。で、このことはですね、例えば、従来の長く使われた口語訳の訳もちょっと読んでみますね。口語訳。口語訳においてもですね、これは彼らが主の定めを守り、その掟を行うためである。と訳しておるわけです。それからさらに、世界的にも例がないということですね。旧約聖書の全巻を個人訳した関根正雄訳でもですね、最後の部分ですね、彼らに諸国の民の多くの地を与え、多くの富を彼らが継いだと。これは彼らが神の掟、神の方を守り、彼の律法に従うためであるとですね。それからさらにもう一つの訳ですね。これは小山礼二という人が訳した現代聖書訳というのがありますが、それもですね、それは彼らがその教えと戒めを守るためであると。そういうふうにですね、さらにもう一つだけ、カトリックの有名な聖書、フランシスコ会訳、これもですね、 これは彼らにヤーウェの掟を守らせ、教えを行わせるためであると。ここに他の日本語訳のほとんど全てがですね、ある英語訳でもほとんどがそういうように目的と訳しているところなんですね。ですからこの新教訳だけはちょっと特別な訳し方をしているということになります。例えば英語訳で代表的な一つ、 So that they might keep his precepts and observe his laws ということですね。 That they might keep his precepts と言いますね。決まりを守りとですね、彼の労規定を守らせるためであると、まあ、そういうように訳してあります。ですからここのところはですね、それにこの新教訳でなくて他の訳のように受け取った方がいいわけです。目的の地、約束の地を与えられたのはですね、人々が守るためだと、教えに従うためにこそ与えられたのだということなんですね。これはまあ今の私たちにでもですね、神の国の前足としての聖霊が与えられるのもですね、聖霊を与えられることによって神様の正しい御言葉を守っていくと、御言葉によって力を与えられ、守っていく力ができるということですね。良きものを与えられるのも、その御言葉に一層忠実に従うためにこそまた与えられるということでもあります。そういうこととつながっているわけです。はい、まあ、そういうことでですね、この詩は全体としてですね、神様の大きな歴史の中での導き、訳すものが与えられるということ、そこからですね、この神様への絶えざる感謝と賛美ということを最初に言っておるわけなんですね。で、私たちも神様からその神の国の一部分である聖霊や力、愛、さまざまなものを与えられておりますので、それによって神様の道を歩み、それによって絶えずこの感謝と賛美を神様に捧げると。でそれが尽きて、弱まった時にはこのお経の始めのところにあったように絶えず死の力と御顔を求め